川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃんって小さい頃から何かスポーツやってたりしたの？
はい、小さい頃からスポーツはあまりやってこなかったです
ね。運動会ってのは？
運動会もちろん出てました。
得意な種目だった？
得意な種目もなくて、なんか雰囲気を楽しんでるっていう方のタイプでした ね。
はい、私もね、運動会ね、あれって基本的に足が速くないと楽しくない運動会と思わない？
はい。
あれだからさ、足が速い人はもう運動会ヒーローとかヒロインになるわけですよ。
かっこいいですよね。
私は1回だけ3位に入ったことがあるかな。もうどちらかというとビリじゃないけど、6人いたら5位だから、もう運動会つまんなくて。でも球技大会はね、得意だったんですよ。で、中学校で球技をやって、ハンドボールやって、それでそこそこ強いというか、まあね、もう県大会優勝とかまでしたので、そこで自信を持ってスポーツができるようになったなと。野球はね、やりたかったんだけど、なかなかね、やる機会があんまりなかったなっていう感じで。でも見るのは、まあ、うちの父親が巨人ファンで野球見るのが好きで、昔後楽園球場に連れてってもらって、まあ自分のね、父親が見たいからなんだけど、行ってなんか買ってくれるわけよ、アイスとかさ、はい、そういうのを食べた記憶があって。結局昔なんか俺テレビで野球中継、まあジャイアンツ戦しかやってなかったりするから、それを見てるとそれはそれで面白かったなと思いながらも、やっぱりね、あのゴルフはね、高校時代から好きだったね。
あ、そうなんですね。
そうなんで、私ゴルフクラブ自分で段ボールをこう切ったり貼ったりして、ゴルフクラブのウェッジとかを作って、家の中でボールこう紙こう巻いたやつとかで打ったりしてた、はい、で高校に行くと田舎だから、あの校庭が広くて、でなんかして僕演劇部なんだなのに、ピッチングウェッジみたいなクラブが置いてあって、打ってたからね俺。
すごいですね。
人がいないんだよ、当たらないの。すごい、全然ゴルフできそうな場所なんだよ、ど田舎だから。でゴルフが大好きで、大学時代一瞬ゴルフ部入ろうかなと思って、ゴルフ部が、まあ、当時はまだ何だろうな、贅沢なスポーツだったから、まあ、お金もかかるだろうしつってやらなかった。またハンドボールやったんだけど、で会社入って不動産業界だったから、ゴルフをすぐやれと言われてやって、割とパッパッパッパッパッっていい感じでこう80代まで行って、これ舐めたんだよね、もうゴルフはもう大丈夫だと思って。それから全然伸びないね、未だに変わらないからと思うと。でもね、今日の話のちょっとテーマに行きたいんですけど、はい、っていうところでちょっと行ってみますかね。その当時はまだ日本のスポーツしかほぼ見てないけどね。
今回は海外のプロスポーツの観戦を体験したらやめられないくらい楽しい、世界最高レベルでのスポーツ観戦を本場で観戦する魅力を語りますということです。
はい、この仕事をやって海外のプロスポーツを生で見る機会が、まあ、何回かあった。これはあの、まあ、大谷翔平選手を追いかけて、まあ、エンゼルスタジアムにも行ったし何回かで、ドジャースタジアムも結構行ってんだよね、もうね、ホームランも見たりもしてて。でその後はね、アメリカでやってるゴルフのツアーがたまたま女子だけど、ちょうどそのタイミング、出張のタイミングで、ロサンゼルスでやってたからとか、そういうこともあって見に行ったりして、あとはそうだな、ヨーロッパではまだ見てないかな。でもヨーロッパ行くとさ、ドイツなんかサッカーすごいじゃない、小さな町でもサッカーチームあるわけよ。であれ何万人も入るスタジアムにさ埋まるから、すごいんだろうね。で一回行ってみたいなと思いながらも、まだ行けてなくてとか。去年モナコに仕事で、去年じゃないな、今年の2月かに行きました。で、4月だね、モナコグランプリっていうものも見てみたい。まあちょっとお金結構かかるんで、これはなかなか難しいんだけど、見てみたいなとか。やっぱりね、プロの本場のスポーツのレベルの高いところをやっぱり生で見てみたい。あとバスケット見た、 NBA を見た。
あ、すごいですね。
そう、なかなかね、NBA、まあ、普通バスケットボールの試合自体を日本でも見たことがない、まあ、テレビで最近やってるけどあんまり見たことがないのに、まあ、たまたまダラスで時間があって、今日じゃあバスケットの試合見に行くかと、 NBA の試合見に行くかと見に行ってみた。いやいや面白い。そんなに強いチームではないんですよ。だけどね、なんだろうな、もう盛り上げ方から何から全然やっぱりレベルが違う。で野球も面白い、ゴルフも、そんなにゴルフなんかもさ、日本で、あの日本のゴルフ場でトーナメントを見るぐらい全然ギャラリー入ってないのよ人は。で間近で見れるわけ。でも本当にね、
んだろうな、
やっぱすごい面白くて、これでね、まあ、ちょっと今回ね、あの出張があるたんびにとかいうか、やっぱりこういうものをツアーにして、うちのその不動産を見るっていうこととスポーツも一緒に見ます、もしくは、まあ、一緒にやりますっていうのはなかなか難しいのかもしれないけど、やっぱり見たいよねと。で、思い起こせばですよ、マスターズね、オーガスタである、ジョージア州のオーガスタであるマスターズを見に行く予定で、あるルートからチケット入手ができました、で予約しましたんです、このポッドキャストで喋ったら私も行きたいという人が現れました、で実際に行こうと思ったらコロナになっちゃいました、これが実現できてない、これ見たい。やっぱりオーガスタのマスターズで、まあ、松山選手がもういるかいないか分かんないけど、やっぱり日本人選手が活躍するところも見たいとか、やっぱ本場で本場の国ので、メジャーなんかも今度はね、ポストシーズン本当は見たいよねとか、あの本当にそのそういうスポーツが好きなんだったら、まあだからオリンピックをずっと見てる人なんかも楽しいかもしれないけどね、だから本当にそういう意味では、そのスポーツというものをその目で見たりするっていうのはものすごくやっぱり刺激的でいいし、レベルが高いところのものを見るっていうのはすごいね。だからやっぱね、そういうね、海外不動産と絡めてこれがビジネスにできないかなっていうことを考えて、でもツアーっていうのはあるんですよね、スポーツ観戦ツアーっていうのは、でマスターズもある旅行会社に頼んでみれば、航空券別でいくらぐらい取られるのかな、200万ぐらいかな、高いんだけど、まあやろうと思えばできます。でもっとすごいもの、まあ、数千万円払えば、そのマスターズのトーナメントの前の週に歴代チャンピオンと一緒に回ることができるという。
すごいですね、
これすごいよね。これって喋ったことあったっけ、いくらだと思う1人でも。歴代チャンピオン2人と回るから、4人で回る中で2人、まあ、その人が知らない人でもいいんだけど、1人いくらっていう、僕はあの見たんですよ、この実際今年のやつだよ、今年のまだマスターズが始まる前にこういうプレーできる権利があるんですと言われたの。4月に日本で前島 ZOZO の元社長の前島さんが、今もう ZOZO 辞めて自分でゴルフ場買い取って、千葉のそこでトーナメントを始めたんですよ。まあ赤字で結局本人が4億5千万ぐらい負担したらしいんだけど、そこでプロアマっていうのって、普通スポンサーとかがいて、そこで招待されたアマチュアとかとプロが一緒に回るんだけど、そのプロアマをオークションで最低100万からで回れますよと。で3人で1人プロじゃん、その3人で1人33万ずつ出せば、例えばプロと一緒に回れますよと。これはなかなかないじゃん。でオークションで有名選手、多分石川遼選手と回りたいっていうのが500万で落札されてて、
はい、
で実際に500万で全前に7日間ぐらい回ったのかな、なんかすごかったのよ。で実際その回ってる人の YouTube とかさ、やっぱりそういう目的を持って回る人もいるから、だっていたもんね、一人で寺優さんっていうね、あの YouTuber でゴルフのレッスンプやってる人で、すごい有名な人で、一人でだから1対1で回ってるわけで、500万出したんだろうね、それでも絶対ペイできるんだけどっていう、すごいなと思っていたんだけど、そのマスターズに一緒に回れるという権利で、はい、いくら、一人
何千万とか、
そう何千万、2800万円、
高いですね。
1人2800万だから、2人で行こうと5600万ですよ。でいうものがあると。で商品があるということは、誰かやったことがある人いるはず。でこれをいつかは実現したい。多分3500万ぐらいになるかもしなってるかもしれないけど。で我々がそれを企画してやりたいって思うと、まあ、5000万出せる人がいくら持ってる人かっていうと、まあ何億かの、じゃちょっと無理だね、何十億とか持ってれば5000万ぐらい出してもいいかなみたいな人なのかもしれないし、一回だってオーガスタで回りたいけど、オーガスタ回れないからね、あそこのゴルフ場って。そうだから、それだけでもすごいなと思う中で、そういうところまでちょっとつながっていけるように、このビジネスをせっかくやってるんだからやりたいし、でやっぱりね、ドジャースタジアムとか、例えばシカゴカブスの、あの今鈴木誠也選手が言ってるけど、シカゴカブスの、が所属してるそこのカブスのスタジアムのすぐ近くのビルをうちが仲介、まあ、結果的にうまくいかなかったんだけど、仲介できるって話になってお客さん案内したり、そんなこととかをやっていると、まあ多分いろんな面白い話が入ってくるんだろうなという気がして、でやっぱスポーツだとなかなかその個人の趣味もあるから、好き嫌いもあるんだけど、そういうところに対してお金を出したいという人は現にいて、 F1 も今 なかなか日本ではブームではない、まあ、でもまた日本人選手が頑張ってるのでまたブームも来るかもしれないんだけど、モナコグランプリを見れますよっていうこととかもあったりして、それもお客さんに言うと行きたいなっていう人はいるわけよ。もう数百万かかるんだけど、でもそんなようなことなんかとか、あとはなんだろうな、もうほらクルーズでさ、どっか海外をこう回ってとか、例えばそうそう、あの話ちょっとそれちゃうんだけど、僕はあの仕事で海外いっぱい行くじゃないですか、
はい、
でこの間たまたまある旅行会社からパッケージツアー、添乗員がついてて案内する、でヨーロッパの例えばスペインとフランス10日間とか、イタリア周遊8日間とか、だいたい金額見たら150万から200万の間ぐらい、まあ、ビジネスクラスで行くで添乗員がついてる、だからもうお任せプランなわけですよ。自分は行って添乗員さんに連れられてこう回ると、これをね急にねやってもらいたいなと自分がそんなことをしなくてもさ、海外も行けるし、自分でチケット取って自分で運転してもやる人間なのに、ふとねこうその添乗員がついたあの旅行も行ってみたいよねと。
あ、いいですよね、
うん、何にも考えないで行ける時ってっていう気持ちに、まあ、200万ぐらい出せばいけるんだっていう気持ちが今度あったりさ、クルーズとか今流行ってるじゃない、でそれも地中海でイタリアまで行って、そこから地中海でいろんな島回ったりするクルーズが、これもだいたい100万以上するんですよね。で飛行機代と合わせたら200万がするんですよ、というようなことなんかをいろいろ考えると、これだけ海外行ってる僕ですらいろんなことを思ったりする中で、特にスポーツ観戦っていうのはそういうものを商品、まあ、商品化するっていうよりも我々が工夫していろんなことを提供してったら、やっぱお客さん喜ぶんじゃないかなという気がものすごくしてます。で本当にきっかけは本当にポッドキャストでポロッとオーガスタ のマスターズのトーナメントに行けるかもよって言ったら本気で連絡かかってきたからね。で本当に行きますって一緒に行きましょうって話で、お金それなりにかかりますけどって言いながら、あの時はいくらだったかな、1日のあのトーナメントの1日の観戦チケットがなんだかんだ25万ぐらいかな、安いのよ。でもそれでもだって他のやつ言ったら100万200万とかするんだから、
はい、
それで別に向こうでちゃんとサイトがあってちゃんとしたて、まあ、なんていうかな、本当のチケットは安いのよ、やっぱ 2,3 万なんだよ。だけどそれは手に入らない、地元の人にしか配らないから。だけどそれをこう多少オークションとか入ったりもしてるんだけど、そういうものなんかをやっぱり見たりするっていうのはなかなかやっぱりできないからね、やってみたいなっていうことなんかを思ったり、まだまだ海外行ってみたいなって気持ちはものすごく、行ってみたいっていうか仕事にしてるんだけど、そういうことを共有していきたいなっていうことなんかもちょっと考えたりすると、特にね本当にね、ここ行っても観光地じゃないなと、例えばダラスとか別に観光地じゃないわけよ。ダラス行ってなんか観光しますかって言っても本当に何もないんですよ。なんだけどプロスポーツを見るだけで、あそこ別にメジャーリーグもあるし、それとバスケットもあるし、どこあのいろんなスポーツをね見ようと思えばアイスホッケーとかもアメリカとかあるじゃないですかって思うと、そんなことだけでもですね、やっぱりまた海外に行くチャンスもあるし楽しみもあるんだろうなと思って、ちょっと IPA も進化していきたいなと思ったりしてます。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。